ラブシャッフル、
はい、
ゲイが細かいからブワー意外とゲイ他者なんだブワーで挙句の果てにバーイウサタンとアイエが今度は同時にブワーってね、ビール吹きまくり、
ね、
あれは大変なことになってましたね。あの後ね、現場がどういう風だったのかがね、うん、あのエンドロールのね、バックに流れるかと思ったんですが ね、
なかったですね、
うん。ちょっと期待したんですけど ね、まあ、それにしても、自らゲイというかね、うん、バイセクシャルであることを告白したキクリン、ね。
はい。
ね、うん、しかしね、うん、あのラブシャッフルのね、本当の目的はね、うん、実はすごく恐ろしいことのようなね。
うん。
はあ、そんな予感をさせる展開でした、ね。はいはいはい、
ね、
まずね、うん、あの帰りをね、うん、王次郎が受け入ることになりましたね。
そうですね。
うん、で、そのきっかけはやはりウサだったんですよね。うん。帰りの父親にね、いつものように大演説をぶちかましてね。
やってましたね。
そして帰りは王次郎のもとへ行くことになった。
はい、
うん、で、そんな娘を見てね、うん、本当に行くのか、うん、それならスケッチブックを持って行きなさい、
うん、
これは意外な展開でした、
ね、意外でしたね、これはね、
うん、ああしてね、絵を描けっていう風にね、うん、縛り付けていたのもね、うん、やはりね、娘を失いたくなかったから、
うん
うん、絵を描いている時は本当に一生懸命描いて、はい、まあ、自殺しようっていうことなんかをね、忘れていた、
うん、
だからね、父親としてはね、うん、絵を描けと、まあ、強要したと、
ね、
恋でも船でもいい、娘が生きようって思ってくれるなら
えらいベタなネタでしたね、ここね恋でも船でもって
まあ、こうしてね、はい、帰りは王次郎のもとで、しかしこれが全てキクリンの思惑通り、
ね、
そして帰りの誕生日が間近に迫ってくる、
はいはい、
ね、いずれにせよ君は死ぬ、そうだね帰り、
ね、
あの表情が
ね、怖いですね、
ゾクッときました ね、ということは何ですか、
うん、
あの王次郎を自分のものにするための計画っていうことでしょうかね。う
ん、ね、なかなか入念だね。
そう。だからね、王次郎にね、はい、まあ、帰りに対する思いを募らせてね、かけがえのない存在にしてしまう。
はいはいはい、
そこで帰りが自殺する。ぽっかり空いた心の隙間に、うん、今度はキクリン自身が入った。しまおう、
あ、ね、すごい用意周到だね。
まあね、普通の手段でいけばね、うん、なかなかね、うん、男に言い寄られてね、うん、コロッと傾く男いないでしょ。
いませんよね、普通はね。ちょっと心の隙間を作らないと、まずね、
そう、弱り切ったところね、まあ、こうやって支えてくれるとね、それこそね、それがね、うん、女性であれね、うん、男性であれ、うん、コロッといってしまう。多分キクリン自身がそんな経験があるんでしょう。
そうなんでしょうね。
そしてね、まあ、計画といえばね、うん、あのレイコさんがラブシャッフルに参加した本当の意図ね、
うんうん、
まあ、これに最初に気づいたのがユキチでした、
ね、はいはいはい、
うん、でレイコの父親は政治家で、うん、夫はその秘書だった、
うん、
そして夫は区会議員から国政選挙に父親の選挙区、つまり地盤を継いで出馬するつもりであると、
うん、
でそのあたりのことをしっかり調べてるわけですよ ね、
はい、ね
ということは、うん、実はあのレイコの夫っていうのが、うん、いわゆる無精子症かなんかで、
ね、そうなんですかね、
子供ができないあのありふれた奇跡の翔太は違いました、
ね、なんかあちこちにありますねこれ、
こっちはそうなんじゃないですかね、
ね、
うん、だからね、その地盤をね、また次の世代にも継いでいくためにはね、うん、いわゆる誰の子でもいいから、うん、レイコは欲しかった、
ね、
でそのことをね、はい、夫も了承せざるを得ない、
うん、
まあそういう立場ですから
ね、
うん、まあね、ただ一つ気になるのはね、うん、あの夫ね、
はい、
あの若い女性とホテルから出てきた、
うん、ね、ほう、これはどういうことですかね。
ね、ちょっとこのあたりね、まだまだね、不可思議なことはあるんですがね。
ね、う
ん、そして一方ね、はい、アイアイはね、あのウサタンにいきなりキス。
おね、ね、やっちゃいましたね。
まあね、メイがね、よりを戻すっていうのを聞いてね、うん、自分の気持ちにね、気づいたと。うん、いうことなんでしょうが、
ね、
まあね、ウサタンの方もね、結構まんざらじゃないと思うんですよ。
そうなんですよ、ちょっと戸惑ってましたからね、料理を戻すということに対して ね、
うん、 満月のせいっていう風にね、アイアイはね、ごまかしてましたが、うん、この先ね、はい、ウサタンとね、アイアイが本当に結ばれることになるんでしょうかね。ということでね、はい、ますますね、複雑な展開になってきたラブシャッフルなんですが、はい、サポーターになっていただいてます、うん、ポッドキャストで上方亭アマコンライブを配信中、ワッハ上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフの方からのコメントなんですが、
はい、
ラブシャすごい展開になってきましたね。今回はいろいろと驚かせておいて、そしてほっとさせたかと思うとダーンと落とし、それでもって少し切ないような余韻を残して終わりました、うん、ゲイが細かい今やウサタンとアイアイがユッキーとメイちゃんがうまくいってほしいと思う心変わりしやすい視聴者です、
うん、
ところでキクリンのあの死神のようなあれは何ですか。うまく潜り込んだとか絶対死ぬだとか怖すぎる、それがキクリンのラブシャーの本当の姿なんですか、
うん、
ラブシャーの愛のはそのあたりでやめておいたらいいのに、それ以上深くブラックにしないでほしいと思いつつも怖いもの見たさね、
うん、
次回がとても楽しみです。早く見てスッキリしたいです。さてはワッハ上方で開催しているアマチュア演芸コンテスト、通称アマコン、毎年若い方から年配の方までワッハ上方に集合し、その芸を競っています、
うん、
ワッハのブログではその栄えある受賞者による特別ライブ上方亭アマコンライブを動画ポッドキャスト配信しています。お客さんのために頑張る演者、そして客席は熱気にあふれています、うん、今回ご紹介するのはアマコン第10回で10周年記念特別賞を受賞した20歳と28歳男性2人の漫才コンビ、サンサンシー。サンサンシーというのは、うん、数字を334と書いてサンサンシーというコンビ名、
うん、
覚えやすいですね。3月6日金曜日に配信します。今回のライブはまたまた弾丸なような喋りを展開する攻撃的な東くんに、やり込められがちな藤田くんが魔物のように差し込んでくる的をマイペースで対抗します、
うん、
サンサンシーの魅力は二人の何かと対照的な要素から生まれます、
うん、
喋りに乗せられて話題を楽しむだけでなく掛け合いというところに注目してみてください。面白い漫才には高い技術が隠されていることがよくわかります、
うん、
ぜひご覧ください。お楽しみに。
お
ねえ、はいはい、確かにねこの二人達者ですから
ね。そうですね。
おまあいわゆるねしゃべくり漫才にこだわって ね、
うん、ね
これからもね続けていってほしい、
ね、大事にしてほしいですよ ね、
ねということで、
はい、
ラブシャッフルの方はね、まあ大詰めに近づいてるわけなんですが、やはりキーパーソンは、
はい、
キクリン。
そうでしょうね。
谷原章介本領発揮ということで、これからもですね、はい、しっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。